中央学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、皆さんこんばんは。清水研究室ラジオ第90回目となりましたね。まあ、100回まであと10回ってことになりましたか。まあ、あと10回で言ってもまあ月1の放送なんでなかなか長いですけど、まあ90回まで来たなというところなんですけどね。今日はまあお察しの通りというか、まあ清水が一人で声を出してるってことはっていうところで、スタジオから私中央学院大学法学部教授の、清水で、お送りしていきたいと思ってます。まあ、今日はちょっとねいつも生放送にこだわってってわけじゃないんですけど、生放送でやったんですけど、今日は収録なので、まあお便りいただいた場合は、来月以降ですね、まあ、4月以降を、まあ、読んだりとか、まあ、いろいろで反応させていただきたいかなと思ったりしています。まあ普通は12月がね、こう師走って言って、まあなんかね、先生とかその師匠も走るとかって言いますけどね、まあ我々大学教員はこの3月も結構忙しくて、で、まあそれこそなんで収録してるかってあれなんですけど、まあこの放送日当日ですね、この3月14日は中学院大学の大学院商学研究科っていうのがあるんですけど、私も担当させてもらってるんですけど、まあ例年こう2名、3名とかそのぐらいの受験者なんですね。まあ、定員が10名なんで一学年がこう、まあ、少なめなんでそんなに大勢来ないはずと思ってたんですけど、意外にこう15名ほど、まあ、受験者数は言っても多分怒られないと思うんでなんですけど、まあ、15名ほどの受験者が出てきて、で、まあ、大学院の場合だとこう1人ずつ面接なんですよね。だから当然長くなるというか、で1人20分ぐらいかなの面接なんで、まあ、それがこう15セットあると。で他にも普通の試験も午前中やりますってことなんで、まあ、全然出てこれない時間帯になってしまって、まあ、なんでね、ちょっと今月は収録でということでやってますけど、まあ、ちょっと生放送気分、全開でいけたらいいかなとかね、勝手に思ったりしてます。まあ、オープニングの音源はねまた白菜のお友達の、花ちゃんの音源使わせていただいてますけどね、というような感じでねやってますね。まあなんでね、昨日もそうですけど、まあ今日もそうだったりしますけど、なかなかこう会議の時間がこう長くなっちゃってコントロールできないというかなんでね、いろんなところにご迷惑おかけしたりしてますけどね。まあ後でもお話しますけど、まあちょっとね今日は清水単独なんで、まあ中学院大学来てから10年目ぐらいになったので、まあちょっと10年振り返ってみたいなねお話もしようかなと思ってるんですけど、まあ初めの時はこう専任講師って言って、なんだろう、まあまあ下っ端というか、下っ端って言い方もよくありますけど、まあこうランクで言うとね、まあ、教授、准教授、まあ、講師、専任講師ですね、と下にまあ助教、助手とかあったりしますけど、まあ、そのほどほど下の方からスタートしてたんですけど、まあ、やっぱりこう下の方の職位だと、まあなんかね、会議長くないですかとか、もうここら辺で終わりにしてとか言えないんで、まあ、おとなしく待ってるじゃないですか。でまあ、いつか教授になったら、まあ、そろそろいいんじゃないかなみたいなこと言えるのかなと思ったら、まあ、全然言えないっていう、ね、でなんかむしろね、最近入った若い先生たちの方がなんか、いやもう先生もう長くないですかみたいな言ってきて、お度胸あるねと思いながらまあんまり度胸あるねとか言ってるとね、またパワハラみたいになるといけないんですけど、そういうのが敏感な世代だからこそっていうわけじゃないですけど、やっぱりね何も言えないってなってますけどね。まあ、そんななんで、ちょっとね会議が長くて時間が取れないとかね、そういうことがありそうな感じですけど、まあ、そんな感じでやっていこうかなと思ってます。とお便り募集は、じゃあお便り募集文言もちょっと言ってみようかなと思います。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。ゼミ生に聞いてみたいこと、 番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは 03-5670-5332。 今日も生放送でお届けしています。リアルタイムで読んでいきますので、皆様からのメッセージお待ちしています。そしてツイッターアカウントは@清水ラボ、こちらもフォロー、そしてリプライお願いします。
はい、まあ、というとこなんですけどね、まあ、ちょっとねいつも音源使わせていただいてるんで、生放送じゃないんですけどっていうところで、なんですけど、ありがとうございます。もうね、最近ツイッターって言ってね、言ってますけど、これもなんか先月も申し上げましたけど、まあ、また花ちゃんに少しね、音源作り変えてもらって、X にしたりとかね、なんだっけ、リポストとかね、ああいうのに変えれるといいかなと思ったりしてますけど、でもまだ慣れないですね。さあ、で、まあ、今 X ね、まあ、旧ツイッターとかっていう表現が多いですけど、とかでもなんかメールが使えるようにするとかって、イーロン・マスクが、X メールっていうのをやろうとしてるとかっていう噂が出てたりとか、でも電話はできるみたいですよね。通話ボタンがあったりみたいな。なんで、まあ、なかなかね、そのツイッターというか X、さらに広がりがありそうな気もしますけど、ちょっとなんか若者がもう、若者って言い方もいいかないですけど、心が離れてるとも聞かれるんで、やっぱりもうインスタばっかりになっちゃってるとかね、いたりしますけどね。なんで、インスタとかでもね、今後展開していけたらいいかなとかって思ったりしています。さてさて、じゃあ今月の1曲目というところで、まあ、最近ね、ずっと真夜中でいいのにさんをハマってますけど、まあ、この曲、まあ、結構古めというか、まあ、5年ぐらいの活動されてるんであれですけど、まあ、歌詞がなかなかこう刺さるというかね、あれなんですけどね、会いたいは有限って言ってこう限度があるよっていうね、あのあたりがちょっとね刺さる感じがしますけど、ずっと真夜中でいいのにのハゼハセルハテルまでお聴きください。ずっと真夜中でいいのにの、ハゼハセルハテルまで、お聞きいただきました。まあね、なかなかずっと真夜中でいいのにさんというかね、グループ名だからいいのかなと思ったりしますけど、まあ、いろいろね、こう MV というか PV というか、あれも面白いんですよね。なんで、つい見入っちゃうっていうのがね、あったりしますけどね。まあ、というところで、このコーナーでは、まあ、この私、清水ゼミでの活動報告とか、まあ、みんなに起きた出来事を話してるんですけど、まあ、今日は私単独でやってますんで、まあ、ちょっとね、オープニングでもお話ししましたけど、まあ、2014年ですね、から、中央学院大学に来たんですけど、まあ、まあ、おおよそ10年ぐらいやってますというところで、まあ、教員自体は、13年ぐらいですかね。まあ、新潟2年で、秋田1年でっていうのをやってましたからね。まあ、あれなんですけど、まあ、こう改めて振り返ってみると、結構いろんなゼミ生いたなっていうので、まあ、たまにラジオ来てくれる音川くんっていう、子がいたりしますけど、彼が一番、まあ、古株っちゃ古株かなみたいな感じで、なんで彼が2年生の時にこう、まあ、私は中学院大学に来て、で、まあ、前の先生からの引き継ぎでみたいな感じでね、まあ、やりだしたんで、そこを筆頭に、まあ、その次が、まあ、いつもラジオメンバーのね、渡辺さんとか鈴木さんとか元杉さんとか、まあ、あのあたりっていうのでね、徐々に年代がっていう感じですけどね、まあ、おおよそこう30に手が届きそうな人たちとか、まあ、すでにもちょっといろいろバックグラウンドがあって、こうなんだろう、短大卒業して入ってくるとか、専門学校を卒業して入ってくるとかで、まあ、30超えてるゼミ生というかね、もういたりしますけど、まあ、そういう子たちを見るとちょっとね、私もまあ年取ったなと思ったりもしますしまあでも、ちょこちょこまあ、声かけてくれて、なんかまあ最近でも飲み会してますけど、元のね、卒業生たちとね。まあそうすると、なんかあんまりみんな変わんないなって思ったりはして、で、まあいつも言ってますけど、やっぱりなんか、 大学卒業前後、まあ、今月も3月の20日にね卒業式ありますけど、まあ、そこら辺で大体みんなの年が止まってしまうというか、私の中でね、なんで22、3、4ぐらいのイメージでいて、で、まあ、それよりも、まあ、なんで老けてるって言ったらいけないですけど、それよりもちょっと後しとったなって見えると、あ、もうなんか元気ないねって思ったりしてしまうんですけど、まあ、いやいやそうじゃなくてもう30近いんですよみたいなこと言われてそっかみたいなね思ったりしますけどね。まあ、でもその大学の教員の業界って本当にこう社会へのデビューっていうのが遅いので、なんですごい早い人でもって言ったらいけないですけど、まあ、大学ストレートで卒業して22歳じゃないですか。でその後大学院修士が2年で24で、でまあ、博士課程がまあ3年ですっとねいけるとまあ3年ということなんで、なんでまあストレートで言うとまあ27ぐらいってことになると思いますけど、まあ27ぐらいでまあ教員デビューする人もまあいるっていう、まあそれよりも早いとその東大とかだと学卒助手って言って、もうその学部生22歳の段階でまあ卒業したらすぐにその教員というか、まあ助手なんであんまり授業持たないというか、助手は授業持っちゃいけないみたいな話もあったりしますけど、まあ大学教員めちゃくちゃ早いという人は22からっていうのもあるんですよね。まあその戦後の時代からの伝統みたいないうのがあって、なんでめちゃめちゃ優秀な人も22歳みたいな。だからそうするとね、大学生との年の差4歳とかね、それとかまたはその22でなって、例えばね後輩教えますとかってなったらね、1歳差とかのね先生誕生とかねっていうちょっとアンバランスなことがね起きなくもないんですけど、まあなんでなんですか、まあそれって本当にまあ稀ではあるんで、まあいわばどっちかっていうとまあ27以上の人たち、早くて27ぐらいの人たちで、でまあ遅いとって言っちゃいけないですけど、まあ、大学も今なかなかね厳しかったりもしますし、まあ、新しく大学作るっていうのも大変だったりとかで、まあ教員もねたくさんはいませんみたいな話になってて、まあなかなかこうポストがないとなれないみたいなのがあったりするんですけど、まあ、そこからいくとまあすぐに教員になりましたっていう人でも40とかっていう人もまあたまにいるんですよね。たまにとか言ったらいけないですけど、だからそうするとそこからこうまあじゃあデビューしましたっていうとね、なんか普通の社会からはまあ10年ぐらい遅れてるというかっていう感覚なんで、まあなんとなく気持ちがこう若い人だけど、まあ、見た目が少し違うというかとかっていうのがまああり得るかなとかってね思ったりしてますけど、まあ、私の場合はちょっと幸い、まあ、比較的早めに教員になれたというかっていうとこなので、まあ、今13年ぐらいのキャリアになってきましたけどね、まあ、10年間こう見てると、まあ、結構ね学生と遊んでばっかりいたなとか思ったりもしますけど、まあやっぱりコロナの前の世代とこうコロナの後の世代っていうのはちょっとね教員との関わり方がね少し変わってるかなとかってね思ったりしてますけどね。だから、まあ、コロナ前の世界だと、コロナ前の世界とか言ったらいけないですけど、まあ本当に学生としょっちゅう飲みに行ってたし、まあなんて言うんでしょうね、なんか向こうもこうすぐ誘ってくるみたいなねが多かったんですけど、まあ、コロナ後の場合はこうあんまり学生同士でも飲みに行かないし、でまあ、こうそういう交流会とか昔あったんだよって言っても、ああそうなんですねで終わっちゃうような子たちも多かったりとかっていうのであったりしますけどね。まあ、ただ最近は私の今の大学院の1年生の留学生の子がいたりしますけど、まあ、その子とかは割とまあ、私がこう昔博士課程だった時の話をすると、まあ、それに憧れてるってわけじゃないですけど、まあもうほぼ四六時中ずっとこうお師匠というか教員と一緒にいたんだよって話をしたら、あ、自分もそうしなきゃいけないかなと思ったのか分かんないですけど、なんか先生ご飯食べに行きましょうと、まあ、ゼミというか授業終わった後ご飯食べに行くとかで、またこのまあ、オフシーズンというかねこの3月ですけど、まあ、なんかそういう時もこうなんかどこどこに美味しいお店があるから行きませんかみたいな話で、まあ、そんなのを誘われたりするんですけど、まあ、本当に私がその名古屋でね大学院 の, その博士の時なんかは、まあ、週に 2回しかまあそのお師匠来ないんですけど、まあ、今まだ元気でいらっしゃると思いますけど、私と50歳差の早稲田の、ね、名誉教授の坂巻俊夫先生っていうのがまあいらっしゃって、で、まあ、朝からこう授業があるわけなんですよ。まあ、次というかその前日はまあ夜授業で9時ぐらいまであったりするんですけど、で、まあ、前日からこうお迎えして、で授業終わりました、じゃあ清水くんご飯食べに行こうって言って、まあ、9時からご飯食べに行って、で先生ホテルにお送りして、で次の日の朝からまた授業というか、まあ、で、まあ、お昼になったらじゃあ、まあ、清水くんお昼食べに行こうとでお昼食べに行って、で終わって、まあ、東京戻るまでになんか夜ご飯食べたりとか、でまたそう東京まで送って行ってとかっていうので、本当にこうべったり助手みたいな感じでいたことがあったんですよね。だから、まあ、そういうのが、まあ、結構大学院ではよくあるというか、まあ、普通だともう単位取るために普通に授業だけ出ればいいじゃないって思うかもしれないんですけど、まあ、こうトータルでいろいろ食事の最中とか、まあ、暇な時って言ったじゃないですかね、そういう時でもいろんなお話をするみたいな話で、まあ、結構そういうのがあって、なんでずっと、まあ、授業的な、ね、感じであるよみたいな話をしたのを、まあ、聞いてそうしなきゃいけないと思ったかどうか分からないですけどですけど、まあ、そこまでね、べったりじゃなくてもいいかなとは思うんですけどね、まあ、そう言ってしまったのがね、プレッシャーになったらいけないなと思ったりもしますけど、だから本当に意味わかんなく映画とかもそのお師匠と一緒に見に行ったことありますね。なんかその朝授業あって、で、まあ、研究発表みたいなのしますと、で終わって、まあ、じゃあ清水くんお昼食べに行こうと、まあ、その何人か他にも院生さんがいて、で一緒に行って、でお昼食べた後なんか最近流行りの映画があるらしいねみたいなことを言い出して、その、まあ、名古屋 の、 駅前にこう映画館があるんですけど、そこに行こうみたいな、なんで行くんだろうみたいな思うんですけどで、まあ、行って、で なんか多分先生はポップコーンとか食べないんだろうなと思いながら、まあ、なんか買ってきますみたいな、ね、で買って行って、で、まあ、ほどなく始まってしばらくしたら先生は寝出しましたけどね眠たかっただけなのかなと思いながら、確かね、あの時はあれです、あの福山雅治のなんか容疑者 X じゃないけど、あの実に面白いみたいな、うん、あ、ガリレオか、あれの映画のやつだったような気がしますね。終わった後なんかこう多分寝てたんで感想を言えなかったんですけどね、お師匠はね面白かったねみたいなので言ってて、そうですかみたいな、まあ、そんなのもちょっとね思い出になったりしますけどね。まあ、なんで、まあ、卒業がね近い、まあ、学生さんとか、まあ、まだまだこれから現役の学生さんたちというのが、まあ、いますけど、まあ、これからあとね大学生になる人っていうのもいると思いますけど、まあ、できるだけこうねいろんな思い出というか、あれこれ勉強じゃないかもっていうのも結構あるかもしれないですけど、まあ、そういうのもね含めて、大学というか、まあ、大学だけじゃないかもしれないですけどね、思い出をちょっとね大事にしていってもらうといいかなと思ったりしています。さてさて、まあ、そんな感じで、ちょっとまた、もう一曲お聴きいただこうかと思いますけど、まあ、またね、ずっと真夜中でいいのにさんのこのネコリセットって、まあ、ちょっとこのピコピコ音というかね、の感じもね、なんかレトロな感じもするんですけど、ちょっと好きっていうことでね、お聴きください。
私のお気に入り。このコーナーでは、清水先生や、清水ゼミ生のお気に入りのもの、食べ物や今ハマっているものなどをご紹介しています。
はい、私のお気に入りのコーナーというところでね、まあ、今日は、私清水しかいないので、まあ、まあお気に入りというかね、まあ、最近の流行りのところでもねお話していこうかなと思いますけど、まあ、お聞きいただいたずっと真夜中でいいのにさんなんかもねハマったりしてますけどね、まあ、相変わらずハマってるのはやっぱりその SNS ですよね。まあ、SNS いろいろね、問題があるない言われますけど、まあ、最近私プロモーションツイートみたいなね、ツイートというか X のやつですかね、ポストですかねみたいなのねもやってて、で、まあ、それこそオープニングの時にその大学院の、まあ、応募者が結構多いよみたいな話しましたけど、大学院のやつもプロモートかけてみたんですね。 で、まあ、そのせいかどうか分かんないですけど、まあそうすると結構なんだろう、全然関係ない人がやっぱりいいねしてたりするんですよね。まあ、いいねでいいのかな、なんかで、まあでいろいろ考えてみるとっていうので、今日ちょっとね、ラジオ局でお話聞いてた、なんかこうポイ活みたいなしてる人がいるとなんで、まあ、全然関係ないけどいいねを押すとポイントが入ってお金が儲かるからやってるっていう人もいるらしいというところで、まあそっかと思いながらあれなんですけど、まあでもそれも含めて人目につけばまあ勝ちかなとは思っていて、まあなんでこうまあ身銭を切ってってわけじゃないですけど、で大学の学部のこう募集のやつなんかもちょっとプロモーションかけてみたりねして、ちょっと統計が取れたらいいかなと思ってやったりしてますけど、まああとそれこそね TikTok とかインスタとかね、ああいうのもやっていけるといいかなと思ったりしてますけどね。あとはスレッズですか、スレッズ全然流行ってないとかっていうとあんま良くないと思うであれですけど、まあ、私の中でねってことですよね。世間的に流行ってるかもしれないんで、ちょっとねいろんな会社の人に怒られたら嫌なんですけどね。で、まあ、この間この間というか、おとといですか、まあ、3月の11日ですね、まあ、震災のあった日でもありますけど、まあ、私が顧問をしている軽音楽部の定期演奏会っていうのがあって、で柏のパルーザっていうところでやらせていただいたんですけど、まあそこなんかだと、Be リアルかな、なんか、瞬間瞬間写真撮らないといけないという、あれがどうも流行ってるらしいというか、ちょいちょい、学生からなんかこう、Be リアルみたいなのをね、聞いてたんで、あ、それが今流行ってんのかなとかって思ったりしてますけど、まあでも、まあなかなかね、SNS もいろんな流行りしたりがあるので、難しいかなと思ったりしてますけどね。ただまあやっぱり写真をパッとそのまま上げるとか動画をパッとそのまま上げるっていうのに慣れてる人と慣れてない人っていうのがあったりとか、であとなんか文字入れるとかね、さっとできる人とできない人がいるというか、まあ、それこそ今日はお休みですから、秘書役の七海みなさんなんかも得意なんですよね。なんでちょっとした写真すぐ加工して、でまあ、写真加工するっていうとこう指でやるのはちょっとと思うんで、どうしてもねパソコンでとかフォトショップでみたいなイメージを持っちゃうんですけど、なんか全然関係なくて、彼女とかはもうなんか手でシュッとやってでできてますみたいなのがあるんで、まあ最近の人は早いんだろうなと思ったりしますけど、だからまあ大学とかも今こう広報がまあどんどんやらなきゃいけないっていうのでやってますけど、まあ今結構候補を攻めてるなっていうのは、別の大学の話しちゃいけないですけど、トイター女子短大っていうのがありますけど、あそこなんかは、まあ本当に、すごい候補を攻めてる感じで、で、まあなんか雑誌みたいな感じのを作って、学生メインのやつとか、で、なんかお菓子を作ってオープンキャンパスで食べてもらってとか、で、なんか入学式にちょっと TikTok とかの流行りのアイドルを呼ぶみたいな、やったりとか、まあやっぱりそういうのも大事なんだろうなというかね、思ったりしてますけどね。まあついつい、まあ中学院大学の場合は少しこう、お堅いイメージというか、まあ、やっぱりまあ大学だからちゃんとしなきゃいけないってのはあると思うんですけど、まあある程度崩してってもいいのかなとかってね、私は個人的には思ったりしてるんですけど、だからまあ結構前から近畿大学なんかはもう入学式とかにこう芸能人呼ぶみたいな、それこそ西野明宏さんかな、違ったらね怒られちゃうかもしれないですけど、とかを呼んでとか、でもっと芸人さん呼んでとか、まあその近畿大学出た人とか、なんだろう、まあ、ゆかりのある人みたいなの呼んで、まあ、入学式でこうね、まあ、盛り上げるみたいな、まあ、そんなのをやってたりっていうのも聞くので、まあ、そういうのもあってもいいかなと思ったりしますしね、まあ、偉い人のお話をただただ聞くっていうのもまあ大事だと思うんですけど、まあ、徐々にね、いろいろ変わっていくといいのかなとかって思ったりしています。さあ、そんなところでじゃあ一旦ね、コマーシャルというところで行ってみようかなと思います。
中央学院大学清水研究室ラジオ。
はい、それでは、まあ、法律相談のコーナーというところでね、まあ、やっていこうかなと思ってます。今日は3月の12日にちょっとツイッター、X ですねついツイッターって言っちゃいますけど、で見かけたやつなんですけど、あの店員っていう方のやつですか、ご飯屋さんでさって、ね、入ってきた女性客2人組に店員さんが何名様ですかって聞いたら、女性客の片方が入り口付近の広めの4名席をちらりと見て4人ですって答えたんだけど、4名席に通された後、いやー広い席に座れてよかったねって友達に言ってて、まあなんか親と思ったっていう話があるんですね。で結局2人しかいなかったっていう話なんですけど、まあこう4人って言って騙して入って広い席に座ったと、これってありかなしかみたいな、まあなんか徹底討論みたいな話ですけどじゃないですけど、まああのあって、まあなんかもやっとしたみたいな話がありますけど、まあもしかするとこうなんかね、そういうのってこう業務妨害的な感じになるっちゃなるかもしれないっていうところで、まあお店的にはその完全に人数把握して、でまあ本当は広い席に通してあげたいんでしょうけど、まあいっぱいだから2名は2名のところとかって決めてると思うんで、まあそれをこう騙して誘導させてるっていうところで、まああんまり良くないかなとも思ったりもするんですけど、まあただあのうちのゼミとかの飲み会とかでもありますけど、やっぱり人数がこう増えたり減ったりってあると思うんですよね。なんか後から来ますって言って全然来ないとかまあそれこそ何年か前のゼミ生で言いましたけど、まあパチンコが大好きで、であのパチンコでね、あの当たってるっていうのかな、ともうそっちに夢中になっちゃって、あの飲み会来ないっていう子が何人かいましたけど、なんでいやすいません先生なんか今は行けないんですみたいな、あんま今行けないってことあるかなとか思ったりするんですけど、まあちょっとねその場を離れられないとかねっていうのがあったりするんで、なんか本当に2時間3時間経っても来ないとか、まあなんかあそのぐらい続くこともあるのかなとか思ったりしますけど、まあそんなようなのもあるので、だからまあ一概にこうね、まあ当初4名の予定だったけど2名になったよとかっていうんだったら、まあしょうがないっていうのもあるかもしれないですけど、まああんまりそういうちょっとね業務妨害的な感じなのはいけないかなとかって思ったりしますよね。まあ、あとはなんかこう変に期待させる、まあ、行為というか、まあ、あのお客さんでこうなんか いっぱいこれから注文するから大丈夫だよみたいなこと言って、なんかお店的にあ儲かるかもしれないみたいなって思うかもしれないですけど、なんか全然頼まないで帰るとかね、まあ、そういうのももしかしたら、まあ、犯罪とまでいかないですけど、まあでもねその業務妨害的な感じになるかもしれないですよね。なんでビールを多分100本ぐらい頼むからさとかって言って、あじゃあどっか注文しなきゃって言って注文しに行ったのに、なんかやっぱりちょっとビールいらないわみたいなこと言って2本とかね3本くらいで終わっちゃうとかね、とかって言うと、まああんまり良くないかなとかって、あんまり良くないかなとかいうかあれですけどね、まあそういうのがあるなとかって言って思ったりしましたけど、まあ結構そういうトラブルっていうのがまああって、最近だとまあね、あのさっきからも話してますけど、まあそのハラスメント的なね、ああいうのになるかなっていうんで、まあカスハラっていうんですか、カスタマーハラスメント、まあにも近いかなっていう感じはしますよね。なのでまあちょっとそういう、まああるべき姿っていうか、まあこんなことしちゃいけませんよみたいなのを、まあ、書いてあった方がみんな守るのか、まあ、それともねっていうのがあったりしますけど、まあ、最近だとそのタクシーとか乗ったりしてもこうなんかそういうねハラスメントやめてくださいみたいなシールがこう貼ってあって、でああまあそういうこと多いのかなみたいな、こう運転手さんに暴言吐くとか酔っ払って乗らないでくださいとかそのセクハラしないでくださいとかって書いてあって、ああまあそういう時代だよなと思ったりしますけど、まあそういう飲食店とかもそういうのももしかしたら必要になってくるのかもしれないっていうのはね思ったりしましたね。ただ最近タクシー乗ったら上の方に電光掲示板でこうなんかね監視カメラ作動中って書いてあるんですね。あれなんか結構なんか威圧感あるなと思って私的にはこう、うん、なんかすごいなと思いながら見てたんですけど、だからお店とかもまあもしかしたらねそのぐらいやると圧をかけられるかもしれないですけど、ただあんまりね圧をかけるとお店もね っていうのがあったりしますけどねっていうような、まあそういうようなちょっと実践的なというか最近見かけた話題でちょっとね法律相談のコーナーやってみましたけど、まああの来月以降もなんかちょっと気になる問題、まあそれこそそっか、まあ私もあの配信のね、あの音声配信アプリとかのライバー事務所みたいなのをちょっと主催したりしてますけど、まあああいうのなんかでもトラブルが結構聞いてて、でまあなんだろう、掲示板とかでこう中の人の情報を出してしまったと、 VTuber とか中の人の情報を出してしまって、でどのぐらい請求されていったかな、1回書いたごとに100万円請求するみたいな話で、それってありなのみたいな話で、まあ、ちょっと相談を受けたりして、まあまあちょっとどうしようかっていうのでいろいろお話したりしたのもありますけど、まあそういうようなねやつとか、まあ今風の話題とかもね、取り扱っていこうかなと思ってます。というところで、またもう一曲聴いていただこうかなと思ってます。水曜日のカンパネラさんの聖徳太子お聴きください。はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思ってます。まあ、ただね、今日はちょっと徹底討論する相手がいないんで、まあ、壁打ちじゃないですけどね一人でねお話していこうかなと思ってますけど、まあ、ちょっと先ほどお聞きいただいた水曜日のカンパネラさん、カンパネルラじゃないよね、カンパネラさんですよね。カンパネルラと宮沢賢治のね、銀河鉄道のようになっちゃうんですけど、まあ、カンパネラさん、これなんか2代目って言っていいのかな、こうボーカルさんがね、前はコムアイさんだったけど、こうウタハさんっていう、ね、方になってますけど、何ヶ月前かな、半年前まではいかないかなと思うんですけど、まあ、TikTok でよくライブをされてたんですよね。で私もちょっとちょこちょこ見てたんですけど、でどうしてもやっぱりこう TikTok のライブ見に行く人って、まあ、そのミュージシャンというかアーティストの人なんで、歌ってほしいから歌ってよみたいなのをこう書いてくるわけですよ。でそしたら、いや自分の曲は歌えませんって言って、そう当時の歌派さんはなんかその聞きたかったらライブとかでなんかお金もらえるもんでしょうと、自分がただではやりませんっていうのをこうはっきり言ってたんですね。で自分が趣味でなんか好きなこう鼻歌歌ったりとか好きな曲歌って、それをまあライブ TikTok ライブに来てる人が聞く分には構わないけど、なんか自分の、その、まあ、代表曲とかそういう、まあ、今回のね、聖徳太子とかもそうですけど、を、まあ、聞かせるのは違うって言って、おっしゃってて、ああ、まあまあ、そうかもね、と思ったんですよね。だからよくまあ、マジシャンとかに、こう、ただでマジシャンやってみてよというか、とか、なんかこう、よくただでなんか、ちょっとやってみせてよみたいなこと言う人いると思いますけど、まあ、そういう人たちへの、こう、毅然とした対処っていうかね、が、まあ、できてていいなと思ったんですけど、まあ、我々大学教員とかには、まあ、なんかちょっと面白い話してみてみたいなことはあんまり言われないんですけど、まあ、ただ、なんかこう、ただでなんか見ようとする人っていると思うんですよね。芸人さんにちょっと芸やってみてよみたいなね。で、まあ、ついつい初めの方は応じちゃうと思うんですけどね。なんか、まあ、そういうのもこう良くないなと思ってて、まあ、結局、一回話すとこのぐらいのお値段なんてというか、まああんまりね、お金お金って言うと良くないかもしれないですけど、まあ、そういうのをちょっと示しとくっていうのはいいんじゃないかなとかってね、思ったりしましたけどね。まあこの辺まあ、またね、ちょっと来月とか、うちのね、学生とか、まあ、卒業生のね、ゼミ生たちに聞いてみてもいいかもしれないですけど、まあ、どのぐらい前だったら、こう、ただで、まあ、そういうね、役者さんとかにね、演技してもらえるとかね、まあ、そういうのも、まあ、あってもいいのかなと思ったりしますけどね。まあ、でもやっぱり一つのまあプロモーションというかね、 CM だと思えばこうただでいろいろ見せるというか聞かせるというか歌うとかっていうのもね大事かもしれないですけど、まあ究極全部ただでやってたら何にもねみたいな話になっちゃいますからね。だからまあその辺なんかもちょっとね問題かなと思いますけどね。まあこういった問題点というかもあるなと思ったんですね。ただまあ最近はあんまり水曜日のカンパネラの歌派さんは TikTok ライブやってないかなとかって思ったりしますけど、まあそういう影響でかどうかは分からないですけどね。まあでもなかなか今 TikTok ライブもなんだろう、アカウントをこうバンされるっていうか、 なんか言ってはいけない言葉は結構多すぎるらしいんですね。で、なんかなんて言うんだろう、まあ、それこそあの男女平等をすごい重んじてるらしくて、で、あの女性の配信者の人がなんかまあ今の世の中こう、ね、男女平等とか言ってるけど結局、まあ、こう男尊女卑の世の中だよと言ったらいきなりバンされてるんですね。で、まあ、あの多分悪いことそれしか言ってないって言ってて、で、なんだろう、あの後でのこうなんか理由みたいなのも、まあ、そういうなんかヘイトスピーチみたいなの書かれてて、あ、そういうとこを気にしちゃうんだみたいなのがあって、まあ、なんでいろんなところ、まあ、すぐそれでこう傷つく人がいるよっていうと、まあ、それでね、あのすぐバンされちゃうっていうのが最近の TikTok のライブの傾向なようで、で逆にまあインスタライブだと緩いらしいとかっていうのがあって、まあ、そういうのもあったりするんですよね。だからまあ、大学のね授業もちょっとそういう配信とかでやったら面白いかなと思った時期もあったんですけど、まあ、それこそコロナの時はちょっとやってた時期もあったんですけど、まあなかなかこう大学の授業でもやっぱり、まあ、私なんかは少しこう表現をマイルドにするというか、あんまり過激な表現は使いませんと。で、あとまあ政治とか、まあ宗教とか、まあそういう思想心情に関わること、まあ幸いあの憲法じゃないんで、あんまりその辺取り扱わなくていいというか、まあなので特段問題ないかなと思ったりしますけど、まあやっぱりその話を面白くするというか、まあ聞いてもらうためには少し過激な表現使わないといけない時とかっていうのがあったりすると思うんですけど、だからそういうのにはちょっとね、やっぱり向いてるメディア向いてないメディアあるなと思って、まあこういうラジオとかもそうですけど、まあやっぱりちょっと放送禁止用的なのもきっとあるでしょうというところで、まあそういうのもね気にしないといけないかなと思ったりしています。さてさて、まあちょっとこの今月最後の曲っていうところですよね。風天っていう言葉もね、なかなかあの葛飾とかのね、風天の寅さんみたいな言葉があって、あんまりいい言葉じゃないかもしれないけど今は大丈夫らしいというところで、アスクールさんの風天ダンスお聞きください。
ゲームテイルズオブシンフォニアより、試練により体の感覚がなくなってしまったコレットとの会話。
どうしたの突然。
たまには二人きりで話でもしようと思って。
ライド、うん、
これホットコーヒー。
ありがとう。
暑いだろ
う。うん、熱々だね。
それアイスコーヒーなんだ。
え？
ジーニアスに冷やしてもらった。
そうだよね、冷たいもんね。
嘘、本当はホットなんだ。
え？
やっぱり。お前いつからだ、何も感じなくなってるじゃねえか。
そんなことない。
嘘つけ、さっき転んだ時にはもう感覚がなかったんだろ。
それは
あんなに血を出してるのに俺が手を握っても平気なんておかしいだろ。
バレちゃったんだ。
中央学院大学清水研究室ラジオ。
はい、中央学院大学からの告知のコーナー行ってみようかなと思いますね。ジングルは、まあ、ちょっとね今日も渡辺さんいないんでね、ご本人の感想聞けないんですけどということで、中央学院大学からのお知らせということで、まあ一般入試最後の入試ですね、3期、3月15日まで出願が可能なんですけど、郵送必着なんで、もし仮にこう、ね、受けてみようかなと思う人はこの放送聞いた後すぐ郵便局に行ったらもしかしたらっていうところなんですけど、ぜひというところです。で、あとオープンキャンパスが、3月28日の木曜日の10時から、開催されることになりましたので、ちょっと中国大学気になるなっていう人はぜひお越しいただけるといいかなと思っております。あと、まあ卒業式が3月20日、入学式は4月の2日というところでね、まあ別れと出会いの季節ですけど、というところで、以上中央学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。 まあね、今月はちょっと急遽私の都合でというか、まあ、なかなか予定がねうまく調整できないこともあるんだなっていうところなんですけど、収録でのっていうところになりましたけど、まあ、来月は生放送でいけるかなと思ったりしてます。で、まあ、新しい、2024年度ですかのゼミ生たちも入ってきますんで、まあ、ちょっとね今年度はなかなかやっぱり時間合わなかったりとかね、まあ、そういうのでこう学生の参加が、まあ、難しかったりしたのもあるんですけど、まあ、来年度はより、パワーアップしてやっていこうかなと思ったりしています。で、まあ、誰かね学生がいたらそれこそ学生にねスタジオに来てもらって、で、まあ、清水がこう会議で間に合わなかったら遠隔でっていうのもできるかなっていうのあったりしますんで、まあ、そういうのもちょっとねお楽しみいただけるといいかなと思ってます。前に一度ありましたかね、なんか私がどっか行ってて、うん、っていうのもね、あの時は田村さんかな、うん、田村さんももう何歳ぐらいになったんだろうとかってなんか勝手に思ったりしますけどね、コロナ中だったからまあ 3,4 年経ったのかなと思ったりしますけどね、第2期第3期のねラジオメンバーも懐かしいなと思ったりしますけどね、まあ、なかなかっていうところです。さてさて、次回は4月の11日、木曜日夜6時から一応生放送の予定で、お送りしようかなと思ってます。でお便りも24時間募集中です。宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。またツイッター、X ですねのアカウント @清水ラボでも、感想など送っていただけるとありがたいです。ポッドキャストも更新されると思いますので、ぜひぜひ聞いてみていただいてというところで、渡辺さんたちのあれは残るかなと思いますのでまたねその辺のね感想とかね、こんなのもやってほしいとかっていうのがあればリクエストとかもねお待ちしております。私もねちょっとねやってみようかなと思ったりしますね。でまたそれではまた来月お耳にかかりましょう。さようなら。